はい、今回の問題は問い15ですね。要介護認定における二次判定について正しいものはどれか2つ選べということで問題出してますけれども。要介護認定の流れですね。はい、これ問い12のところでやったやつなんですけども、被保険者ですね。給付を受けたい人は、申請を出して、認定調査を受けると。で、コンピューターによる一次判定をして、介護認定審査会による二次判定を受けて、で、被保険者のもとに、通知するというような感じですね。これまでにかかる期間っていうのが、申請後30日以内と、いうふうになってます。はい。で、今回の問題はここですね。介護認定審査会による二次判定のところが、一応これ問い15というふうになってますね。はい。で、1番から、今回ね、見ていきたいなというふうに思います。はい。特記事項及び、主治医意見書の内容から通常の例に比べて、介護により長い時間を要すると判断される場合には、一次判定の結果を変更することができるというふうにありますけれども、これ問い12のところでもね、喋ったんですけれども、このコンピューターによる一次判定だけではね、これどうしても、人の目が入ってないので、ここだけで判断するのは不十分ということで、二次判定があるわけなんですね。で、今回のこの例も、やっぱり人の目じゃないとね、コンピューターが、介護による長い時間要するなとかっていうのは、コンピューターにもちょっとわからない部分があったりとかするんですね。なので、二次判定で、より良い選択をするというような感じになりますので、一次判定の結果を変更することこれでできるので、一番余るということになりますね。はい。で、次2番ですね。一次判定で要介護1相当と判断されたものは、主治医意見書、特記事項、認知機能、肺用の程度の評価結果を用いて、二次判定で要支援2と要介護1に振り分けられるとありますけれども、これ結論×ですね。はい。これ回答のところにも書いてるんですけど、2009年からコンピューターによる一次判定ができたんですね。だからそれよりも前は、こういう感じだったんですけど、コンピューターによる一次判定ができてから、この一次判定で、要支援2なのか、要介護1なのかっていうのを、振り分けておくんですね。で、二次判定で、人の目で、例えば、要支援2、あなたは要支援2ですよっていうのを、判断したら、その二次判定で、それがほんまに要支援2でいいのかっていうのを二次判定で、妥当性を検討していくという形をとってますね。はい。なので、2番は×ということになりますね。ここ結構ちょっと難しいところをやったんですけどもね。覚えといてもいいかなというふうに思います。はい。で、次3番ですね。審査対象者の年齢を、勘案して、一次判定の結果を変更することができるとありますけれども、これ年齢は関係ないですね。はい。これはな、分かってほしかったかなという思いますけれども、年齢とかじゃなくて、いや、その人はほんまに、認知機能はどうなのかとか、ADL はどれぐらいあるのかっていうのを、調査していくのが、認定調査なんで、要介護認定になるので、年齢は全然考慮はないということですね。それに対して、この一次判定で結果を変更することっていうのはできないということになりますね。はい。で、次4番ですね。介護認定審査会は第三者に対して、原則非公開とされていると。はい。当然ですね。丸ですね。はい。で、4番のところですね。回答のところにも、補足的に書いてるんですけど、氏名、住所など、個人を特定する情報は削除した上で、委員に、配布することが望ましいというふうにされてますね。はい。で、最後5番ですね。介護認定審査会は、要介護者等の、保健医療福祉に関する、学識経験者と、市町村の職員で構成されるとありますけれども、この市町村の職員は、介護認定審査会にはいないので、ここですね。要介護者等の、保健医療福祉に関する、学識経験者で構成されているので、これ5番×ということになりますね。はい。ということで、正解は1と4と、いうことになりますね。はい。以上です。ありがとうございます。